これから御言葉の時間に入っていきたいと思います。今年のテーマが先週日曜日発表になったのですが、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。ちょっと復習できたらと思うんですが、マタイの福音書から天の国は点点点ということで、私この教会に来て14年ぐらいになるんですけど、この点点点がついたテーマは初めてだなと思っております。でも今年天の国を深め合いながら、私たち個人個人一人一人がこの天の国は私にとってこういうものなんだよ、それを経験し味わい喜びながら、皆さんで2025年の最後には分かち合う時間、そういうのをなんか持てたらいいなと私は想像しております。一緒にこの天の国はどういうものなのか一緒に深めていきましょう。今日はですね、引き続きマタイの福音書からお話しさせていただけたらと思うんですけども、こちらのスライドにあるようにマタイの福音書は説教、そしてその後イエスの行動、それが5つある、そのような構成になっています。今日はですね、最初の5章から7章、いわゆる3章の説教と言われるところから、8章から9章のイエスの行動、それを照らし合わせながらお話しさせていただけたらと思います。今日の説教のタイトルは天の国の民として生きるです。早速5章1節から5節をお読みしたいと思います。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。この5章の1節から読んだんですけど、4章の終わりにはですね、この国中からおびただしい数の病人がイエスのもとに連れられてきます。イエスはそこで癒しの技を行うんですが、そこで癒された人々、そしてイエスに従う人たちがイエスに従うのを見て、イエスは山に登られ教え始められたという場面です。ですのでこの場面はイエスに従う者たちに対して、イエスキリストが幸いを9つに分けて話された場面です。一つ目のポイントは霊的困窮者になるというポイントです。心の貧しい人々は幸いである。これは皆さん読んだことあると思いますし、知っていると思う聖句だと思うんですけれども、この言語の意味では霊的に貧しいという意味があります。英語では poor in spirit、本当に霊的に貧しい、そういう意味なんですね。皆さんは、私これ不思議だなって、皆さんはあなた心が貧しいですねあって、あなた霊的に貧しい方ですね言われて嬉しいですか嬉しくないですよね。幸いだと思わないと思うんです。もう本来これは幸いだと思える状況ではないことに対して、ですがイエスはその人こそ幸いだ、その人こそ天の国に入る、そのように言うわけです。どういうことでしょうか。アメリカにこのセレブレイトリカバリーという、アルコールやその他薬物とかの依存症を助けるこの自助グループですね、互いに助け合うグループがあるんですが、そこにこの12ステップ、12の段階があるんですね。これ結構有名で知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、その1つ目、第一ステップはどこから始まるかというと、この聖句、心の貧しいものは、ここを本当に理解するところから始まります。このファーストステップをちょっとお読みしたいと思うんですが、私たちはアルコールに対して無力であり、思い通りに生きていけなくなっていたことを認めた。これがファーストステップです。私も調べていく中で分かったんですけれども、依存症というのはこの否認の病と言われます。否認というのはその認めないですね、否認の病。どういうことかというと、この このアルコールまたは薬物、まあ、そういったものを自分はコントロールできないんだということを認められなくてですね、まあ、なんとかできるはずだ、なんとか自分にはその力がある、まだまだ大丈夫だ、そのように認められないで行っていくうちにどんどんどんどんその依存症にはまっていって抜け出せなくなってしまう、まあ、そのような意味で否認の病だと言われるわけです。まあ、そういった認められない、まあ、プライド、そういった本当の意味での貧しさを認めることができない、まあ、自分は依存症とは無縁だよ、まあ、そのような思う人であったとしても同じような心のジレンマを心の底で感じる方が多いです。しかし自分は霊的に貧しい、自分は無力だ、まあ、そのように本当の意味で認められたとき幸いです。どうしてかというと、そのような状況、そのような状態になったときこそ本当に完全にイエスに頼ること、イエスに依存することができるからです。問題のありなしではないです。ただ問題があったとしても、その心になったとき私たちは問題があったままでも天の国に入っていくことができます。マタイの8章1節から3節の中では、この重い皮膚病の人がイエスのもとに近寄っていきます。お読みします。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなると言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。この重い皮膚病の人のことを私はもうこのたった数行でしか知ることができないんですが、ですが分かることは、彼は軽い皮膚病ではありませんでした。彼は重い皮膚病でした。どういうことかというと、軽いところからだんだんだんだんと重くなっていったということです。もしかしたら最初の方は自分で対処したかもしれません。まあなんとか治るかもしれない、いろんな自分の知恵や経験で病院、医者を探しに行ったりして、でもだんだんだんだん治らなくて、どんどんどんどん病気が広がっていく中で、彼はもちろん肉体的に、そしてこの時代はこの皮膚は社会的に、そして霊的に精神的に貧しくならざるを得なかったと思います。そして最終的に、ああもう本当に自分ではどうしようもできない、ただ悪くなっていくことを待つ日々、そのような時になって初めて彼は見栄や人からどう見られるか、恥をかなぐり捨てて大勢の人が集まる中でイエス・キリストの前に立てたのだと思います。イエスはその彼の信仰に応えて奇跡を起こされます。イエスの貧しいものこそ幸いだという言葉がイエスの行動によっても示された場面です。私はこの彼が治った奇跡、素晴らしいなと思います。ですが同時にその奇跡は後から来るもので、本当の幸いこそは彼の心だったのではないかなと思います。その方の心こそ彼が天の国の住人であることを示しているものだと思います。私はこの三条の説教を聞いている人たちはどのようにこのイエスの言葉を聞いたのかなと想像しました。先ほども言ったように、まあ、病人だったのが癒された群衆たち、多分それを病人たちを連れてきた家族や親しい友人たちがその場にいたのではないかな、また噂を聞きつけて弟子たちのようにイエスに従う決心をした人たちがその場にいたと思います。ですがその群衆たちの大部分は生活困窮者であったと思われます。律法学者やファリサイ派、長老たちのようなエリートではなくて普通の人たち、むしろ普通の生活以下の生活をしてた人たちかもしれません。私は彼らはその時にこの幸いのメッセージを聞いた時すごく喜んだのではないかなと思います。どうしかというと、正しいこと、 まあ、聖書の律法、それをやりたくてもやれない。自分はどんどんと罪の結果でもしかしたらこういう病気になってしまったのかもしれない。罪の結果でこういう生活をしているのかもしれない。そのように自分ではどうしようもできない人たちが、貧しい人たちは幸いです。悲しむ人々は幸いです。そういうのように聞いたときには、大丈夫なんだ。安心していいんだ。安心してイエスについていこう。本当にそのような幸いなメッセージとして響いたのではないかなと私は思います。逆に現代の私たちの方が、まあ、ファリサイ派的な観点でこの聖句がチャレンジのように感じるかもしれません。貧しくなること、貧しいことを認めることが難しいからです。思い返せば私は本当に自分の霊的さ、自分の貧しさを認めたときに天の国を味わったなと思います。罪の勉強をしていたとき、本当に自分の汚い分見て見ないふりをして頑張って生きてきたのに、でもそれを本当に見たときに言い逃れができませんでした。ああ本当に自分は罪人だ、取り返しがつかない、これが本当の自分なんだ、その事実と霊的なショックを受けました。ですがその時同時に初めて、ああだからイエス・キリストが救い主なんだ、だから僕個人のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったんだ、それを知ることができました。まあ、これは数え上げればキリがないと思います。最近でも友情関係であったり DP 関係であったり、私が聖書勉強をするとき、まあ、リーダーシップを取るとき、フルタイムスタッフになるさせていただく、そのようなプロセスの中でも、この自分は何もできないけど、それを認めたときに神様が助けてくれる。私は結婚して夫婦関係であったり、最近子供もできたので親子関係、もうすべて自分の限界、自分の無力さを認めたときに神様が働いてくださっています。貧しいものとして認め歩むことこそ天の国の民のライフスタイルです。最近でも私はある方から、私のこの仕事のことで自分の傾向について真理を伝えてもらう時間がありました。私にとってこの事実を認めることが難しい領域でした。でも自分の無力さを認め貧しいものであることをこの受け止めるとき、そこに天の国を味わう希望があるので、私はそれを見ながら、まあ、今本当にそれ取り組みたいなと思っています。愛を持って伝えてくださった方に本当に感謝しています。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。私たちはこの聖句を知っています。ですが本当に信じているでしょうか。貧しくなることを避けている領域、事柄はありませんか。分かっているけど恐れで取り組めていないことはありませんか。自分自身の無力さを認めることを避けていないでしょうか。私たちは天の国の民として行きましょう。神に完全に頼っていくことで、この世で光として、そして塩として、一味違う存在として私たちは生きていくことができます。なぜなら私たちはそのように召されて、そのように愛されている存在がいるからです。私たちには神と等しいものでありながら、私たちと同じ人間になってくださり、十字架にまでかかってくださった、そして誰よりも貧しくなってくださったイエス・キリストが共にいます。私たちが自身が重い皮膚病人のようにイエスの奇跡を味わい、神を賛美していく生活を送っていきましょう。そしてこの素晴らしい御言葉を述べ伝えていきましょう。2つのポイントに入っていきたいと思います。1つ目のポイントは、神に高く上げられる生き方です。 5節にこう書いてあります。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。柔和とはどういう意味でしょうか。普段あんまり使わないですね、柔和。言語の意味はこの温和という意味があります。まあ、穏やかで優しい、英語ではこのミーク、おとなしいとか、まあ、素直、まあ、そのような意味があります。なんかこの我慢強く、怒りにくい、穏やかな人がなんか浮かんでくる感じがします。ですが、本当の意味で柔和に生きるということはどういうことなのでしょうか。このイエスが生きていたこの時代、ファリサイ派や長老たち、この律法学者たちはいかに自分の正当性を訴え、そして争って勝つかがすごく大事でした。彼らは議論がものすごく上手で、なのでイエスは何度も何度も彼らから議論をふっかけられます。まあ、その度イエスは自分で自分の正当性を主張しませんでした。柔和であり続けました。柔和とは、まあ、ただ穏やかな性格とか怒らないとか、そういうことではないです。天の父がこの地を治めているという天の国の民としての生き方が前提にあります。フィリピの2章を今前に載せているんですけれども、イエスは自分で自分を高めようとせず、神にそれをお任せになりました。フィリピ2章では神様がイエスを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになったと書いてあります。私がイエスの柔和さで一番感動する箇所は、この福音書の作者であるマタイを弟子にするところです。一緒にマタイ9章9節から13節をお読みしましょう。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が酒税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。マタイは徴税人でした。まあ、この当時イスラエルはローマ帝国の支配下にあったので、税金をローマに支払う必要があったんですね。ではその税金を集める係もユダヤ人が行いました。それが徴税人です。まあ、彼らは、まあ、同じユダヤ人から、まあ、ローマにその支払うお金を集めるのは裏切り者と言われたりですね、まあ、罪人の代名詞と呼ばれていました。まあ、実際では今でいうこのちょっとヤクザのような存在で、まあ、お金をごまかしたり、まあ、ローマの役人とこの癒着関係にあってこうお金を着服したりですね、そういう悪どいことも実際していたというふうに言われています。イエスはマタイの罪に気づいていたと思います。部屋に集まった大勢の徴税人や、まあ、罪人たち、ここ罪人たちってもうダイレクトに書いてあるので、どういう人たちが一体この部屋に集まったのか私は分からないんですが、その人たちの罪を全員知っていたと思います。まあ、それはイエスにとってどれほど傷つき、どれほど受け入れがたく悲しいことだったでしょうか。ですがイエスは彼らを裁くことなく受け入れました。そしてむしろ共に食事をして彼らを助けていきました。私はここにイエスの柔和さがあるなと本当に思います。ファリサイ派からも非難されます。でもイエスは争わずに柔和にご自身の行動の説明を行うだけです。ファリサイ派がこの議論を仕掛けてくることもある意味受け入れているように思います。 なぜならパリサイ派たちはこれから先もずっとイエスに議論をふっかけ続けるからです。私はマタイ自身も柔和さがあるなと思います。マタイはイエスと会った時、そのイエスの名前はもう国中に知れ渡っていました。新しい預言者、霊的指導者、奇跡を起こすイエス。マタイはイエスがまさに自分の目の前を通るとき、どこに座っていたか、この主税所の椅子に座っていました。罪人の代名詞の椅子に。そのマタイにイエスは私に従いなさいと言いました。この聖句に本当にマタイは自分の心情を全く書いてくれてないんですけれども、私はマタイは嬉しかったんじゃないかなと思います。マタイもまた柔和でした。そこでいや私はこういう罪人だからとかじゃなくて、自分の罪を正当化せず認めたからこそ、今度は自分に同じ徴税人の仲間や罪人の仲間を招待しました。同じ罪人として彼らを受け入れ、そして助けようとしました。実はマタイはこの日からイエスの弟子になり、文字通り生まれ変わりました。そしてこの後に福音書を書く弟子にまで成長しました。最近私はある親しい兄弟と難しい会話がありました。ここでちょっとシェアしたいと思うんですけど、その近しい兄弟はちょっと相談したらちょっと出してもいいよっていうので、ケイハラ T 高さんっていう方なんですけどどなたかお分かりになる、彼はですね、私がしたことある出来事から、私のこの情報共有が遅いことであったりとか、自分の判断で行ってしまうところ、またどこかで無責任なこの態度を選んでいる、そういうようなことを指摘してくれました。彼は私のことをよく知っていてくれているので、これはいろんなところにつながっているものだから、大きなこととして捉えてください、受け止めてくださいということを言ってくれました。私はですね、この彼の言いたいことをこの受け入れようとすると同時にですね、でもですね、この彼の言い方とかですね、またこの話の進め方によって私はいやーってすごく難しい思いに実はなりました。また私も彼に見えるものをこの言いたいそのような気持ちになりました。指摘したいという思いが強く出てきました。実際に私からも彼に伝える時間を、その後持ったんですが、皆さんも想像する通り難しい時間になりました。その後違う兄弟にこのことを相談したところ、まず自分と神様との関係から、神様の前で自分の罪を認めるところ、そこから始めることだと。その時には相手がどうとかは関係ない、そのように言ってもらい目が覚めました。私は相手を指摘することで自分の正当性を保とうとしていました。それに気づきました。彼が言ってくれたことは真実でした。実際私はそういうことをしていました。なので真実なんですね。なのに私はそれに向き合う前に相手のことを変えようとしていました。まさに自分の目からこの大きな針を取り出さずに、相手の目からこのおがくずを取ろうとしていたんだなと思います。目が覚めた時にはいかに彼が私のことを気にかけてくれて、愛してくれ、期待してくれているかが分かってきました。感謝が溢れてきました。本当に自分は盲目だったんだなと思います。私はこの出来事からいかに自分がこの自分のスタイルであったり、または自分の立場を守ろうとする、そういうものなのかを気づかされました。柔和では全然なく、自分でプライドを守る、そのような罪を悔い改めたいと思っています。今この天国の民として このイエスの新業によって生きること、神様によってまず自分自身がイエスのようになっていくことにフォーカスしていくことをチャレンジしています。まあ、その希望の道があること、そのように生きられることが、まあ、いかに特権なのかということを実は最近味わっています。イエスの新業はイエスに従う者のライフスタイルです。まあ、つまりイエスと同じように天国の民として生きる生き方です。兄弟姉妹の皆さん、最近は皆さんの新業はいかがでしょうか。イエスのように神様に預けながら、争わず、自分を正当化せず、むしろ相手を受け入れているでしょうか。それとも私と同じように自分の丸太を取り除くことよりも、人の欠点や人の直すべき点、人の罪をが大きく見え、それを変えることに必死になっていないでしょうか。もしそうであるなら、私たちは今日悔い改めましょう。そして私たちはイエスの新業によって生きていきましょう。教会は素晴らしいところでありますが、同時に私たちは罪人の集まりです。互いに天国の民として生きることで、イエスの体であるこの教会を共に作り上げていきましょう。兄弟姉妹の皆さん、今年天国の民として私たち一人一人が生きるとき、私たち自身がその御国の素晴らしさを知り、経験し、味わい、そして皆さんと一緒に神様を賛美し、喜び、祝っていけることを心から楽しみにしています。そして多くの人にこの素晴らしさを共有、広めていきましょう。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。